今日から新しいトラック、事業設計起業の第1回です。テーマは、事業機会の発見と検証。副業とか、自分でアプリを作ってみたい人に、ど真ん中の話だそうですね。
そうなんです。しかも、今日いきなり一番大事な結論から言っちゃいますね。アイデアには価値がない。
え、いきなり、バッサリ、せっかく思いついたのに。
思いつきそのものには、市場価値がゼロなんです。価値を持つのは、検証済みの機械だけ。アイデアと機械は全くの別物なんですよ。
アイデアと機械、同じようなものかと思ってました。
ここの区別が今日の背骨です。そして個人開発で一番高くつくしくじって何だと思います？
技術が足りないとか？
それが違うんです。一番多い失敗は誰も欲しがらないものを完璧に作ってしまうこと。スタートアップの失敗理由を分析した有名なレポートでもトップ級に来るのが市場にニーズがなかった。技術でも資金でもなく、そもそも顧客の課題を取り違えてたっていう失敗なんです。
作れたのに誰もいらなかった。それは辛い。
でしょう。今日はその失敗を作る前に潰す型を学びます。しかも会計士って実はこの分野に弱点があるんですよ。
弱点、数字は得意そうなのに。
そこは強み。でもまだ言葉になってない顧客の痛みを掘り出すのは財務の筋肉とは別物なんです。そこも含めてほどいていきましょう。まず言葉の整理から。アイデアっていうのは思いつき、未検証の仮説です。一方で事業機会っていうのは十分な数の顧客がお金を払ってでも解決したい検証済みの課題。
間に検証が挟まってるんですね。
そこが全部です。同じアイデアって世界中で同時に何人も思いついてるんですよ。差がつくのは思いついたことじゃなくて、それが本物の痛みかを、いかに早く、安く確かめたか。
アイデアの独創性じゃなくて、検証のスピード。
そう。で、今日の流れを地図にすると、こうです。思いつきを、まず、顧客の課題として捉え直す。次に、建物を出て顧客に会う。会って、正しいやり方でインタビューする。そのデータで、作りながら学ぶループを回す。最後に、これは本物の機械かを数字で判定する。この一本道です。
捉え直して、会って、聞いて、学んで、判定する。
登場する巨人も4人います。課題の捉え方でクリステンセン。顧客に会う規律でスティーブ・ブランク。聞き方でロブ・フィッツパトリック。早く学ぶ型でエリック・リース。一人ずつ紹介していきますね。まず一人目、クリステンセン。ハーバードの経営学者です。彼の考え方が、ジョブ理論。英語でジョブズトゥービーダン。片付けるべき用事で訳します。
片付けるべき用事。
核心はこれ、人はプロダクトを買うんじゃない。自分の生活で片付けたい用事を前に進めるために、プロダクトを雇う。英語でヒレ、雇うって言うんです。
雇う、ドリルを買うんじゃなくて、穴を開けるために雇う、みたいな。
まさにそれです。有名な例で、ミルクシェイクの話があって。あるファストフード店が、シェイクをもっと売ろうと味を変えたり量を増やしたりしたけど効果が出なかった。
プロダクトを改良したのに。
そう。でも顧客をよく観察したら、朝の通勤客が退屈な運転を紛らわして昼まで空腹を持たせるためにシェイクを雇ってたんです。ライバルはドーナツとかバナナだった。
へえ、競合が別のシェイクじゃなくてバナナ。
カテゴリーじゃなくて顧客が片付けたい用事で市場を切り直すと機械の見え方がガラッと変わる。これがジョブ理論の威力です。で、課題なら何でもいいわけじゃなくて、事業になるのは深い痛みだけ。部下差を3つの条件で測ります。
3条件。
1つ目、頻度。どのくらい頻繁に起きる痛みか。2つ目、深刻さ。放置するとどれだけ困るか。3つ目、これが一番大事なんですけど、既存の回避行動。すでに、時間かお金を使って、その痛みを回避してるか。
もう、何かしら対処してるか。
そう、頻度と深刻さって、本人の主観なんですよ。まあ困ってます。って、いくらでも言える。でも三つ目は、過去に実際にお金を払ったっていう、事実で裏が取れる。人は、本当に痛いことにだけ、すでにお金を払ってるんです。
言葉じゃなくて、財布が答えを知ってる。
うまい、その通りです。二人目、エリック・リース。リーンスタートアップの人です。不確実な状況でいかに無駄なく事業を立ち上げるか。収穫は2つ。
お願いします。
1つ目、 検証学習、英語でバリデーティドラーニング、顧客について未データで学んだことだけを進捗とみなす。売上ゼロでも仮説が未データで確かめられたり否定されたりしたら、それは前進なんです。
売上がなくても前進。
ここ会計士がめちゃくちゃ誤解しやすいポイントで、綺麗な事業計画を書き上げることは進捗じゃないんです。
え、計画を作るのは前進じゃない？
計画って未検証の仮説の束なんですよ。机の上でどれだけ精緻に数字を積んでも、顧客の未データに一度も触れてなければ検証学習はゼロ。進捗の単位は作った量でも計画の精密さでもなく、検証したあるいは否定した仮説の数なんです。
耳が痛い人多そう。立派な計画書ができると進んだ気になっちゃう。
なりますよね。で、二つ目が作る、測る、学ぶのループ。ビルドメジャーラーン、これをいかに小さく早く回すか。ここで出てくるのが MVP、 必要最小限のプロダクトで訳されるんですけど、
小さく作った製品ってことですか？
そこも誤解されがちで、 MVP の本質は製品じゃなくて学びを得るための最小の実験装置なんです。そして今日一番持ち帰ってほしいのがこれ。課題そのものの検証は一行のコードも書く前にできる。
コードを書く前に。
そう、インタビューとか簡単な告知ページとか、裏側は手作業で回すとか。そもそもこの痛みは実在するのか深いのか、それを作り込む前に確かめる。個人開発者にとって一番希少な資源って何だと思います？
お金？
時間です。開発に使える夜と週末の時間、その一番貴重な時間を検証を飛ばして作り込むことに溶かすのが最大の浪費なんです。
確かに、何百時間もかけて作って誰もいらなかったら
立ち直れないですよね。だから作る前に確かめる。3人目、スティーブ・ブランク。顧客開発、カスタマーデベロップメントという規律を作った人です。彼の一番有名な言葉がゲットアウトオブザビルディング、建物を出よ。
建物を出よ。
事業の初期に必要な事実はオフィスの中にもスプレッドシートの中にも一個もない。全部建物の外、顧客の現実の中にある。仮説は社内で立てていい、でも検証は必ず外でやる。
さっきの計画書の話とつながりますね。机の上には答えがない。
そうなんです。で、ブランクは順番も大事にしていて、まず解決に値する本物の課題を正しい顧客で特定できた状態、これをプロブレムソリューションフィット、課題と解決策の一致って言います。ここを達成してから初めて次の市場が製品を欲しがる状態、プロダクトマーケットフィット PMF に進める。
課題のあたりが先、市場のあたりは後。
順番を飛ばせないんです。で、この顧客発見こそ会計士の弱点がもろに出るところ。数字の分析は得意でも、対面の会話でまだ言葉になってない痛みを掘り出す筋肉は別物なんですよ。
そこは意識して鍛えるしかない。
そう、そしてその掘り出し方の技術。4人目、ロブ・フィッツパトリックのザ・マムテストです。
マムテスト、お母さんのテスト？
面白い名前でしょう。由来はあなたのお母さんにすらお世辞を言わせずに済む質問の仕方というのも、悪いインタビューって良いインタビューより立ちが悪いんです。
なんでですか？聞かないよりマシでは。
間違った自信を与えるから。ルールは3つ。1つ、相手の意見とか未来の約束を聞かない。過去の具体的な行動を聞く。2つ、自分のアイデアを語らない。語った瞬間相手は気を使って褒めるから。3つ、一般論じゃなくて直近の具体的なエピソードを掘る。
具体的にどう違うんですか？
例えば悪い質問、こういうアプリあったら使いますか？これ最悪なんです。
え、つい聞いちゃいそう。使いますか？
未来の過程を聞いてるから相手は無料で、うん、使うよって言える。良い質問はこう、先月その作業を最後にやったのはいつ？どうやりました？今その会費のために何にお金を払ってますか？過去の事実を聞くんです。
使いますか？じゃなくて先月どうしましたか？
そう、そしてこれが決定的、いいね、欲しい、絶対使うっていう称賛はデータじゃなくてノイズなんです。
褒めてくれてもデータにならない。
人は無料で親切を言うんですよ。検証すべきは 言葉じゃなくて過去に実際に取った行動。時間を使ったか、お金を払ったか、自分で何か作ったか。それだけ。
ここで、さっきの財布が答えを知ってるに戻ってくる。
綺麗につながりました。そして、今日のもう一つの主役級テーマ、自分が欲しいは、市場が欲しいと違う。作り手って、自分のアイデアを愛してるから、賞賛を過大に、否定を過小に受け取っちゃう。確証バイアスですね。だから、自分のアイデアを守るためのインタビューじゃなくて、殺しに行くインタビューをする。
殺しに行く、わざと否定材料を探す。
反証を歓迎する、それが検証の質を決めるんです。
さあ、ここまでの方を具体例で見たいです。
はい、主人公は、聞いてるあなたと同じ、会計士で個人開発者。この人が、確定申告の記帳が毎年憂鬱で、思いつくんです。レシートを取ると、自動で仕分けしてくれる AI 確定申告アプリ。
ああ、いいじゃないですか。会計知識も生きるし。
自分が心底欲しい。すぐ作りたい。でもこれ、今の時点では何ですか？
未検証のアイデア、つまり、価値ゼロ。
完璧です。しかも、自分が欲しいの罠のど真ん中。だから作る前に、フリーランスと個人事業主、15人にインタビューする。マムテストの原則で、意見じゃなく、直近の行動を聞く。当初の仮説、確定申告の痛みを、さっきの3条件の3つ目、すでに会費にお金か時間を払ったかで数えます。
15人中、何人が？
4 人、27% でした。
あれ、意外と少ない。
弱いシグナルなんです。多くの人が、年に1回のことだし、税理士に丸投げしてると。賞賛はいっぱいもらえたんですよ。いいね、欲しい。でも、行動が伴ってなかった。
まさに、賞賛はノイズの実例。褒められたのに 27%。
そう。でも、話はここで終わらない。インタビューを続けるうちに、別の痛みが何度も何度も立ち上がってきたんです。請求書を作って、入金を消し込む。誰が払って、誰が未払いかの管理。
ああ、フリーランスの人、それ大変そう。
同じ3条件で数え直します。15人中、直近3ヶ月で回避行動を取ってた人が11人。73%。
73、さっきの27と全然違う。
しかも、そのうち6人は、すでに有料ツールにお金を払ってた。月1000円から2000円、真ん中を取って、だいたい月1500円。残りの5人も、Excel を自作して、毎月時間を溶かしてた。
払ってる人が実際にいる。これはもう、財布が答えを出してますね。
合判定の目安はシンプルで、対象セグメントの過半が直近で回避行動を取ってて、一部がすでにお金を払ってる。ここでは 73% が回避行動、40% が未課金。当初の 27% を明確に上回った。
で、主人公はどうするんですか？愛着ある確定申告アプリと、データが指す請求管理と。
ここが、今日一番の勇気の見せどころです。主人公は自分が欲しい確定申告アプリへの愛着を捨てる。データが指す方向、請求、入金管理へピボットする。
好きなアイデアを手放す。
リーンスタートアップの真髄なんです。進捗イコール検証で学んだこと。当初アイデアを棄却することも立派な前進。もし検証を飛ばして最初のアイデアを作り込んでたら 27% の弱い市場に何百時間を溶かしてた。
作る前の検証がその何百時間を守った。
そういうことです。そしてこの月1500円っていう数字、これが次回 M2 でユニットエコノミクスを組む土台になるんです。検証で拾った一時データが次の設計に効いてくる。
では今日の持ち帰りを。
3つ、1つ、今温めてるアイデアを1つ選んで、これはアイデア、未検証か。それとも検証済みの機械かを正直に一行で判定する。データがなければアイデアイコール価値ゼロとはっきり書く。
まず正直に格付けする。
2つ、その潜在顧客3人にマムテストで聞く。先月その作業を最後にやったのはいつ、どうやった、何にお金を使ったか。自分のアイデアは絶対に語らない。
使いますか、じゃなくて先月どうしましたか。
3つ、聞き取りを2列に仕分ける。賞賛、これはノイズと、過去の行動、これがデータ。そして、実際に会費にお金か時間を払った人の割合を数える。 過半なら機会候補、少数なら課題を捉え直す。
じゃあ、今日の一番の学びは？
アイデアには価値がない。価値があるのは、検証済みの機会だけ。人はプロダクトじゃなく、片付けたい用事を雇う。だから、建物を出て、意見じゃなく過去の行動を聞く。賞賛はノイズ、財布が答えを知ってる。そして、自分が欲しい、を疑う勇気が、あなたの何百時間を守る。
自分が欲しい、を疑う。
クリステンセンのジョブ理論、リースの検証学習、ブランクの建物を出よ、フィッツパトリックのマムテスト。この4人の肩を借りれば、アイデアを検証済みの機会に変えられる。今日で、その第一歩です。
次回は、
次回 M2 は、今日掴んだ検証済みの機会、請求管理と月1500円の支払い意思を、いよいよ、儲かる仕組みに落とします。ビジネスモデルキャンバスで、事業の形を紙の上で設計する。
それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。